おはようございます。ほとんど1年ぶりで日本語でメッセージするようになりますから、間違いだらけになるかもしれないが、そしてそういうことあるから、ちょっとかなりも前に一番前に座ってもらって、もしかしたら途中で日本語忘れてしまえばちょっと聞けるから、そういうふうにします。去年の7月以来ですね。久しぶりです。感謝です。今日ペンテカステの日で、ちょっとそういうことをまずちょっと話さなきゃいけないんだけど、自分のノートにあんまりそういうこと書いてないんだけど、この12章は普通読まなくて2章読みますね。2章でペテロはペンテカステの日のメッセージありますが、この12章はこれも同じ時期ですね。過ぎ越し終わって、すなわち50日経ってて、それはペンテカステの日になります。ユダヤ人の祭りの一つでしたけど、その後でペテロを釣り出して、ヘロデはペテロを殺すつもりでしたね。だからこれもある意味でそういうペンテカステの日でした。何年経ってるか、十何年経ってるんですね。これは歴史に出てる出来事ですから、ヘロデ出るんですね。これは紀元44年です。だからこれは本当に歴史にも書いてる、ヘロデの死に方とか書いてるんです。じゃあそういう箇所からちょっと変わってるペンテコステのそういう日のメッセージします。今日のテーマは人々です。神様ですか、聖霊ですか、神様です。もちろんそれはそうですけれども、この人の働きですね、人間が多いと感じました。人間は大事です。神様は人を用いて働くようになりますね。ペンテコステの日の最初の日はペテロのメッセージですね。ここでもペテロ中心の人物の一人です。そしていろんな人々多いです。人の働きの中で私はちょっとリストアップしました。皆さんはデータとか数とか、そういうふうに聖書をあまり読む人はあまりないと思いますが、私は数学好きでしたから、そういうふうになってしまってるんです。人の働きを最近勉強して、どういう人物多いですか、どういう人たちの名前出てくるとか、驚くこと多いですよ。聖書のいろんな本の中で名前多いところはあるんだけど、特に歴史中心のこと多いですね。福音書はもちろん名前多いです。旧約には例えばダビデの関係ですね、第1サミュエル、第2サミュエルは名前多いです。そして新約聖書には福音書以外には名前多いのはこの人の働きです。2章はペテロ中心で、あとはあまりないですけれども、その前の1章には弟子たちの名前全部リストアップしてるんですよ。そしてこのずっと読めば多いです。私は数えたのは120人ぐらい名前はっきりしてる人たちいますね。もちろんグループとして出てるの多いだけど、120人ですね。そして名前出てないのは大事なのも10人ぐらいですね。個人的に出てる、ここでも多いです。どうして多いですかと一緒に考えたいですね。そしておさっぱに言えば、一番多いの名前は誰でしょうか、人の働きの中で。教会始まって、教会の最初の教会に中心の名前は何ですか。もちろんイエス様ですね。イエスとまたクリスト、またシューという名前は200回以上出てるんです。人の働きの中で2番目多いは誰でしょうか、どう思いますか。158回出てるんですけど、パウロですね。パウロ、またソウル、前の名前ですとか、158回。でもそれは大体後半です。この12章今日読んでるんだけど、13章からパウロは中心ですね。なんとなくそうです。その前はペテロ多いですね。3番目に名前多いはペテロです。それは何回というと60回ぐらいですね。そしてもう一つ気がつきますのは、福音書に出てくる人物の名前は人の働きの中で出てくるんです。弟子たちの名前そうです。ペテロそうですし、ヨハネはそうです。でもそれだけじゃなくて、福音書に出てた悪いピラトとか書いてるんですね。どうしてでしょうか。つながってるんだね。そして 他にも旧約聖書に出てる名前多いです。例えばアブラハム9回、ダビデ11回、イザヤ3回引用されてるんだね。モーセは19回。どうしてでしょうか。やっぱり旧約聖書と新約聖書とつながってるからです。だからペンテカストの日では聖霊下って、それは信者の一人の心の中で働いて、ある意味で変わる、でもある意味でつながってるんです。だから今日は変わって、教会始まって、いろんなこと変わったという強調よりつながってる面も考えたいですね。いろんな人物として考えたいですね。またこの12章にももう一人ヘロデ出てくる。ヘロデは実は名前じゃないです。それは王様の代みたいですね。ヘロデのグループですか。その人の働きの中でヘロデは3人出てくるんですね。その福音書に出たヘロデもう一度出てくる最初頃、そしてもう一人はここに出てるアグリッパ1世ですか、カタカナの名前ばかりでみんな嫌になってるかなでもそうです。そして第2世はアグリッパと呼ばれて、それも出てくるんです。ローマ人もフィリックス、発音違うかもしれませんけど、フィリックスとフェストとか出てくるんです。ユダヤ人の偉いの、祭司2人ですか、大祭司長ですか、アナスとかカヤパ出てくるとか、またヘロデの娘2人、ベロニカ、ニケとドルシラとか出てくるとか、またギリシャ人の有名な詩人ですか、名前は言いにくいけど、エペミネデイスというのは名前出てこないけど彼の引用されてると、すなわちギリシャ人出てくる、ローマ人出てくる、ユダヤ人出てくる、有名な人出てくる。それはそれとかあんまり知られてないでも名前多い。どうしてですか。どうしてと思いますかね。まあそれは今日一緒に考えたいです。今日の方法は人物見てて、そしてそれは who ですか、誰が出てくるか、この箇所でね。そして2番にはなぜ、 why、 どうしてこれが出てくるか一緒に考えたいですね。 who と why、 2ステップですね、今日やりたいです。まあ大雑把に簡単に言えば、どうして名前多いか、人の働きは歴史だからです。皆さん歴史好きでしたか。世界史好きでしたか。カタカナの名前ばっかりで、何年でどこで起こって、暗記しないと2点数取りません、嫌だったんじゃないでも、まあ、歴史はそういうふうにみんな勉強したんだけど、本当の歴史はなぜだったかということが一番大事ですよ。あの出来事はどうして起こったか、いつどこ誰ということだけじゃなくて、なぜですか、 why ですか。そういうふうに歴史勉強したら違うんでね。それは日本史であっても世界史であっても、また聖書も歴史的に勉強してるも、なぜですかということを意味があるんです。そういうことを一緒に考えたいです。なぜ名前多いですか。まあ十二章にはいろんな名前だよね。ペトロ、ヘロデとか、マリア、マルコ、ローラという人、またヘロデのしもべの一人の名前出てくるし、どうしてそこまで詳しく書いてるか、やっぱり歴史の試験のためでしょう。後で今日テストしますね。どのぐらい名前覚えてるか、ちょっとプリント出してテストしてもいいですか。いやだね、やっぱり今日学校のことと同じ、いやだ。いや、どうしてですか。こういうことじゃないかな。人の働き書かれてることと、いつそのでこと起こったことか、近いです、近いです。皆さん新聞読んでるでしょうか。地元の新聞読むとどうなりますか。名前だらけになるんですよ。その小さい町でも驚くほどニュース多いです。私はアメリカのメイン州の田舎に来まして、そしてその地元新聞1週間1回しか出てない新聞だけど、シャーロットという町あります。アメリカの南のシャーロット市ありますけど、メイン州のシャーロットという町にありますけれども、新聞ニュース出てくるんですよ。人口どのぐらいでしょうかね。300人かな、400人かな、そのぐらいでしょうか。でも新聞読めば驚くほど名前多い。 どうしてですか？あの新聞は1週間のうちに、まあだいたい言えば1ヶ月前からのニュースですけれども、もう入ってるんだけど、近いです。近いと名前が多いです。また自分の名前が出れば新聞は買いたい人多いから、そういうこともあるんですね。営業の関係もあるんですか。この人の働きはいつ書かれているかというと、多分紀元60年か62年です。そうするとこの出来事は紀元40年でしょ、44年ですね。ヘロデのアグリッパ一世死んだ、あとは20年18年とかするしか経ってません。まあそれは長いと思うんだけど、でも短いですね、歴史的に考えたら。近いですから聖書信頼できるんですよ。大事なことですよ。私はあんまり読んだことがないんだけど、異端教の一つはね、モルモン教はありますね。モルモン教ですか。まあいつも白いシャツですね。ストライプ履いたらダメですね。真っ白のシャツとネクタイで自転車に乗っててよく見えるんだね。小松でもいるかな。ナノオにもいますね。全国的にいるモルモン教はありますね。そしてモルモン教のできたのは1830年頃、ヨセフ・スミス、アメリカ人でね、アメリカでいろんな変なもの出てきますからね。ヨセフ・スミスのモルモンの本ですか、書いたんです。まあ、そういう本と聖書とどういうふうに違うかちょっと考えてほしいですよ。この人の働きは18年間経ってルカによって書かれて、聖霊の導きで書かれてる。だから人の名前は知られてる人間ですよ。モルモン教の最初の本のは1830年出てるんだけど、内容はまあ本当の話じゃないと思いますけれども、紀元前2600年頃、あるユダヤ人たちのグループはユダヤから逃げて、そして船だったかな、アメリカに渡ったんです。おお、すごい。聖書に全然書いてないよ。こういう本に書いてるんですよ。そしてそれは、まあ、もう一回当てて、もう一回当てて、最後に同じようなことが起こったのは紀元420年頃ですね、というふうに書いてるんです。だけどヨーセフ・スミスの本ができたのはいつですか？1830年ですね。だから紀元420年から数えたら1400年間のギャップがあるんです。そしてそれに関係している書いている書物はありますか？全然ありません。ないです。信頼できますか？1400年間あったから、空っぽ。でも気をつけなければ私たちは聖書を読んでて、あ、これは2000年前の本だから、昔話だかも信頼できないね、そういう本じゃないです。聖霊の導きによってて、この出来事の数十年の後でまだその出てる人物、まだ生き残ってる人たちは実際にいる、調べられること、チェックできる時代に書かれてるんです。それは1000年2000年300年の3000年のギャップと違うんですね。全然違いますよ。そしてそういう名前は一つのチェックになるんです。最初に読んだ人たちは信じたんですね。どうしてですか？知ってる人たちが出てくるんですから。地元の新聞みたいです。地元の新聞にこの人、あ、知ってるんだよ、あ、その人の人生、あ、そういうこと家で起こったか、お、疑う人はあんまりいません。知ってるからです。これも同じでしたよ。まあ出てくる人物について一緒に考えたいと思いますね。はい、まずあまり目立たない一人見ましょう。13節に出てくるのローダーですね。ローダーは常駐ですか、その、まあ、一緒に出てくるのはマリアですね。前の12節、マリアの家。マリアは多分未亡人でお金持ちで、イエス様を信じている一人ですね。そして彼女の子供はマルコですね。ヨハネと呼ばれているマルコですけれども、その家にはローダーがいます。ローダーという名前 聞いたことありますか、聖書以外には。親戚でローラという人いますか。私にはないですよ。あ、英語にもそんなに名前出てこないです。まあ、インターネットで調べたの、ローラはどういうふうに出てくるか。現在のローラという名前は少ない。1974年から1978年の間のアメリカのテレビ番組にはローラというあの中心の女の方がいました。あの番組見ましたか。誰も見てない。実は私も見てないです。1974年私日本に初めて来まして、その最初の4年間は日本語の勉強ばっかりでした。アメリカのテレビは見ることできなくて、あのローラという番組がニューヨークに出てる話でしたけど、でもその番組本当にあったんですよ。でも聖書に出てくるローラは実際にいました。でも疑ってる人いますか。まあ疑いますね。人間的に考えたら、後で誰か書いてて、あのモルモンの本の中でも名前多いですよ。名前いっぱい。でも何千年のギャップあるからチェックできない。これは18年後に書いてるから。またローラは何歳ぐらいだったと思いますか。書いてないんだけど若いと思うんだね。まあ、英語の聖書には girl と書いてるんですね。彼女はまだ若いですね。多分十何歳ぐらいでしょうか。じゃあ十何歳プラス18歳で、すみません今日数学的ばかりでね、あの18年経てて彼女15歳だったら30代ぐらいになってて、まだ生きてる可能性が大きいんじゃないですかね。まあ赤ちゃんの時に死んでしまうとその時代に多いですけれども、大人になればまあかなり長生きする人いましたから生きてるんでしょう。だからルカはこの人の働き書いてる時にはローラの知り合い、ローラは多分結婚してるんでしょうか。子供いるでしょう。まあ想像ばかりですけれども、現代的に言えばローラはフェイスブック持ってたら友達何人ぐらいいるでしょうか。平均的にはフェイスブックの友達みんな何人持ってますか。100人いますかとか、まあ、数十人少なくてもいますね。まあ、ローラはその120人、個人の名前出てる120人の中の一人でしょ。じゃあ彼女の友達はあの50人いましょうか。親戚、あ、結婚してる子供いましたら、その時代は子供多いでしょうか。まあ、100人しましょう。そうすると120人の一人、まあ、彼女の友達100人ぐらいしてます。でもそれだけじゃなくて、結局数学的に言えば出てくる人物のはいっぱいいる。そして彼女個人的に出てるだけじゃなくて一緒に出てるんですよ。マリアいます。ローラはもしかしたらしもべだからあまりお金がないでしょ。有名じゃないだけど、あのマリアは、未亡人のマリアはお金持ちだったでしょ。教会、彼女の家にいました。その関係あった。またそのマルコ聞いてくれますか。別にマルコはマルコの福音書を書いてる人物でしょう。そしてマルコはペテロと親しいですね。多分ペテロから教えてもらって、ヨハネ・マルコは福音書を書いてるのね。マルコ有名ですよ。だからまあローダはそんなに知らないけれども、あのマリア知ってます、あのマルコ知ってます。あ、マルコの福音書もできてるから持ってるんですね。それは多分人の働きの前でできたから、それもある。広くて知られてるんですよ、このローラは。まあ彼女はいい働きするんですか。まあ彼女についていろんなこと言えるんだけど、どうして出てるんですか。 Why ですか。どうして彼女こと出てるか一緒に考えたいです。まあ実際にいましたから、この出来事は本当にあったから当たり前出てる、それ一番いい答えですけれども、でも他に聖書に出てない人物いるでしょ。あの家に他の人もいましたでしょ。どうして彼女出てるか、まあ、その話の中で彼女中心の人物の一人でしたからね。門に行ってて彼女出てる理由、本当にあの彼女は感情的になって門開けるの忘れたから、失敗したから出てるんです。でもその失敗によってペテロは外にいる、あのすぐペトロ入れられたら、あ、ペトロいる、みんなすぐ驚く。でもそういう出来事じゃなくて、結局ローラと他の人たちと大勢でね、 約何人ぐらい集まったでしょうか、その家の中で。そして祈ってる、熱心に祈ってるんだけど、ペテロは門の外にいるのは誰も信じてないです。ロダだけ。比べるためでしょうね。それでロダはみんなと違うから目立つ、目立つものが出てくるんだね。彼女もそうだったんですよ。そしてそれで私たちの個人的にどうしてロダ出てるか、私たちはどっちと似てるか考えるようになるんだね。ロダのようか、それとかそのみんなと同じように祈るんだけど、信仰あるから教会に来てるんだけど、でもまさかあのような奇跡、ペテロ外にいる、牢屋に入ってるヘロデいる、そしてヘロデのやり方では16人の兵士がいるんでしょう、出られるはずじゃない。信者は信じないこともあるね。ロードも違うだったね。ロードはペテロの声聞こえてすぐペテロだと分かっててすぐ信じたんです。でも一般の信者たちはその時代はすぐ信じる人ですか？違います。この前ずっと斉藤先生はシリーズでやったと思いますけれども、その復活のことやったんですね。勉強すれば弟子たちは信じなかったですよ。死んでるのははっきり見えたから、特別にイエス様現れなかったら信じなかったです。クリスト教はないです、復活がなかったら。でもあとでもこの十何年経ってもいろんなことあっても疑ってるすぐ信じないです。クリスト教はみんなすぐ信じたい人間でできてると思ってる人多いだけど、逆です。まあその比べるためでね、ちょっと私はノートにちょっと、あまり関係ない話一つありますね。みんなこの話、これから話すことは皆さん信じてくださるか、信じられる話か、それとか私が作った話か、ちょっと考えてください。まず人の名前ね、エッド、まあ外人だね、エッドさんいます。エッドさんは1968年頃沖縄にいてたエッドさんです。彼はアメリカの空軍に入っててね、ビエトナム戦争の時に沖縄にいてたんです。エッドさんはね、そしてエッドさんはとても強いです。エッドさんの仕事は、これ本当の話かな、作り話かな、どっちかな。エッドさんの仕事は飛行機の、まあ、前の部分ですかね、多分レーダーとか、まあ、レーダーとか何かの部品の入り替える仕事ですね。そしてそれは何十年前だから、あの機械とかね、重いです。そして普通はその修理する人は二人でやるんですね。でもエッドさんはとても強いです。そしてエッドさんはそのでっかい機械ですか、飛行機の下でこういうふうに片手で持ち上がって、片手でそのビスを止めるんです。一人でやる、あとはみんな二人でやるんです。さあ信じますか、信じますか。あの話本当に沖縄で何十年も45年前ぐらい本当に起こった。誰もいなかったでしょ、いなかったでしょ。信じますか。十分のつながりがないから信じられないでしょ。でもここと同じように、ローラと同じようにつながりがある。もうちょっと話しましょう。あのエッドさんは私の友達です。じゃあマハを信じるか、今度信じないか、信じるか。でもエッドさんはどうしてあんなに強いか、エッドさんはお百姓さんでした。お百姓さんの家で育てられて、家の中で家の仕事は中心はブルーベリー作るんです。皆さんブルーベリー信じますか、ブルーベリー食べてる人いますか。本当に私は40年前日本に来ました、ブルーベリーのこと言ってて誰も知らなかったですね。ブルーベリーは何だ、ブリョですか、山ブリョですか、何のことですか、そういう反応でしたね。まあ大きな町に行けば缶詰のブルーベリーはその頃は買うできるんだけど、ブルーベリー知らない人間は日本に多いですね。ブルーベリー言ってるマハは、何か変な話してるんだね。 疑われたんだね。でも今見るブルーベリーあるからエッサンスが出てて、そして私のふるさとアメリカのメイン州などブルーベリーいっぱいできるところで、じゃあそういう人物いるはずでしょうね。そしてもう百姓さんだったら強いでしょうか。信じますか。でも疑い深い人はまだまだ信じないでしょう、あのマハを信じられないかもしれません。あ、もうちょっと言いましょうか。このエッサンはね、石川県に聞くことあるんです。あるんですよ。まあ、うちのグループじゃないんだけど、前うちは働いたグループには、あの聖書教会グループの中でマット氏にはマット聖書教会あるんです。行ったことあるか。千代の男子の千代の何か病院の横にある建物あるのね。まあ、その建物を建てた時にエッズさんはバランティア通して日本に来ました。そして強いですから大工もいっぱいできるとか、電気工事もできるね。そういうあの区分の経験として電気もできるで、いろんなできて、だから今でもマットに行けば医師さんという私の友達いますけどね、医師さんに会えばエッツさんという人本当にいるか調べられるんですよ。実際にある。でもそれは何年前か、40何年前の出来事、沖縄で起こって自分に関係がないで聞こえたでしょ。でもだんだんだん話せば、つながりのことを勉強すれば、ああこれは作り話じゃない、あのようなこと聖書にあります。ローラのことは本当にあったんですよ。つながってるから、調べれるから、あのエッズさんと同じでしょうかね。じゃあ今日のメッセージの目的はエッズさんを信じなさいということじゃないですあまり大事じゃないです。エッドさんはいい友達ですけどね、お世話になっている友達、今でもね。でもこれは聖書はもっと大事ですからね。じゃあローラの目的は、私たちは信じるためと思いますね。特に最初の時代の人たちは信じるんです。信じるは何ですか。信じないことは何でしょうか。考えましょうね。つながりが足らないで信じない人いるでしょうか。でも本当につながりがないということより調べてないんです。これ2000年前の本なのに決まってるでしょ、それで見てるんです。違いますね。これ違うんです。あの時代からずっとつながってる。旧約も新約も福音書もどの働きでも現在でも調べられますね。はい、じゃあもう一つの人物いきましょう。今日のメッセージは長いすぎるかもしれない。ペテロ、どうですか。ペテロの名前は何回出てきますか。この箇所の中で数えましたか。皆さん数えなかった。数学部好きじゃない人かな私は数えたんです。ペテロの名前はこの箇所に出てるのは6、ちょっと待って、何回だったかな。9回です。9回出てきますね、ペテロの名前は。ヘロデも有名ですけれども6回出てるんですね。じゃあどっちが中心か、ペテロかヘロデか、両方よく出てるから両方大事ですね。悪いヘロデ、主に持ちられているペテロ、組で出てくるんですね。それ聖書の中によくあるんでね。契約に行けばモーセとパロですか。パロじゃなくてパロ王様ですか。彼は悪かったでしょう。モーセ良かったでしょう。でも神様の奇跡がなければモーセは死んでしまったでしょう。あのところでも人物の名前多いですよ。調べられたら、そういうことがなかったらユダヤ人の歴史ない、イスラエルの国はない。でもつながったんだね。でも悪いのあった、いいのあった。ここもそうです。ヘロ、そしてこのヘロで歴史には出てるんですね。旧約のパロはどっちのエジプトの王様だったかわからないんだけど、この人わかるんです。このヘロデはね、ペテロは実際にいた人物です。じゃあいろんな言えるんだけど、どうしてですか。どうしてこのペテロとヘロデの話をこんなに書いてるのか。この十二章は何の目的ですか。まあ面白い、ローラの話は面白いからね。それだけじゃない、やっぱりどうしてでしょうか。迫害本当にあったから。迫害最初からあったんですね。まあ、特にこ の7章でステパノを殺されたとか、パウロは迫害、教会迫害した最初でね、この12章はヘロデもそうするんですけれども、神様働いて、 教会守る内容ですね。どうしてペテロは大事ですか？福音述べ伝える人だからです。この教会の中で大事な人間いますよ。とりとりです。誰が大事ですか？あ、もちろん牧師先生は大事ですけどね、それ間違いない。まあ宣教師大事でしょう。でも聖書によると御言葉述べ伝える人誰でも大事ですね。だからペテロを守られたんです。ヘロデ、どうして聖書にこんなに出てくるのは、彼は福音に反対したんです。政治的だね。ヤコブ殺したから、ユダヤ人喜んだから、同じようにペテロにしよう。政治的だね。あのような悪い人物出てる。でも目的は何ですか？ Why ですか？神様は働いてるからです。どうして教会あるのか、どうして今でもあるのか、どうしてあんなに迫害があったのにどうしてあるのか、ユダヤ人もそんなに迫害されて、旧約聖書の中でどうして今でもイスラエルという国ありますか？やっぱり神様いるからです。ペテロとしてそれは見えるために書いてると思いますね。だから私たちはどうすればいいですか？やっぱり福音述べ伝えましょう。そのために私たちいるんです。私たちは生まれてくるのは自分で選んだんじゃないだけど、どうしているのか考えるべきですね。主のために働くためですね。はい、ペテロとヘロデ言います。他にもいろいろ言えますけど、12章の終わりの方でね、ヘロデのしもべの名前出てくるんだね。名前は何だったか一回しか出てません。歴史にも載ってないと思いますけれども、20節ですか、バラストって出てくるんです。こういう名前大事ですか？そんなにある意味で大事じゃないです。ヘロデは大事ですけれども、この名前出てくるのはどうしてですか？やっぱり歴史だったからです。本当にあったことです。彼の名前出てくるんですよ。適当に入れたんじゃない。そして18年後だったら調べられるんです。この人は実際にいました。ヘロデの死に方はどうでしょうか？あの時代には聖書しかなかった。あの時代から残ってる本は聖書だけと思いますか？違います。ユダヤ人の歴史の本、有名な一人いるのね、ヨセフスですか？発音正しいですか？中尾先生、それいいですか？いいですか？ヨセフスというユダヤ人の歴史学者がいました。あの時代にいろんな本残してるんですね。彼の本の中でもヘロデの死に方も同じように書いてあります。調べるんですよ。そして彼の本の中で紀元44年ですか、その頃起こったとか調べられるんだね。はい、じゃあ最後にもう一つ、今度は人物より今人格あるんだけど、天使出てくるんです。天使も中心ですね。天使のことももう名前出てないんだけど、それは皆さんどう思いますか？天使出てくれば歴史の本じゃないかね。どう？皆さん読んでる歴史の本の中で天使よく出てくる？どうですかね。学のテクストには、社会学のテクストには天使出てきますか？出てこないね。じゃあそれで、これはもう歴史の本じゃないから、神様いるし、奇跡あるし、また天使いるから、じゃあ信じられないね。多くの人そういうふうに判断します。いいですか？聖書の中でどこでも天使出てくるんですか？人の働きの中で天使数えたら120人いますか？130人いますか？言えませんよ。一生で2人の男の人現れて、イエス様を天国に上がられた時には、この同じイエス様も再び来るように、でもそのところ天使とはっきり書いてない。人間のように見えた、でも本当に神様からの見つかりだったでしょうか。それ出てるんだね。また五章を読めば、ペテロとヤコブ、いやペテロとヨハネでね、もう一回牢屋から出られた時は天使がいまして、また16章フィリピンのところで牢屋に入られたと、あ、そのところは違うかな。天使は見えるけれども、いつもいません。聖書は昔話みたいに、いつも天使ですか、いつもこういう奇跡、いつもいつも、そういう本ではありません。じゃあこういう例え話はどうでしょうか。先週は私たちは ノートの方に行きまして、牛津に行きました。牛津は綺麗な町でね、泳ぎに行かなかったけど海岸は綺麗ですね。泳げるところです。でもあの海岸で最近の出来事は、まあ、何十年前ですけれども何があったんです。皆さん ご存知ですかね。北朝鮮の船に入ってきまして、一人の日本人はあの輸出で捕まえられて、そして北朝鮮に連れられて戻ってこないんでね、かなり男の方だったね、多分もう生きてないでしょうと思うんだけど、でもそういうことは起こったんです。じゃあそれは北朝鮮のスパイですか。もう一つ言い方は何ですかね。スパイのエージェント、シークレットエージェントとか工作人ですかとか、そういう工作員ですかとか、そういう人間は日本にいると、今でもいると信じてますか。信じてる？いる？いない？あの時だけ。でもあのところにいました。あの事件見えましたか？見えなかったでしょ。でも信じてますか？信じてるね。あのようなスパイ、今でも北朝鮮から日本にいると私は信じてます。でも気をつけなきゃいけないのは、あの人はちょっと顔違うね、あの人は朝鮮人か、言葉なんかないだけどね、すみません、あの人は日本人じゃないでしょうか、きっとスパイです、あの人は中国系みたいですね、あの人はやっぱり中国のスパイでしょう、あの人もあの人もあの人もあの人もどこでもどこでも誰でもスパイみたいに見れば変でしょ。でも全然いないという考え方も安全ではないです。危ないです。とても危ないです。いるからです。特に今のスパイはインターネットを利用してる多いですけれども、インターネットのホームページとかいろんなことを利用してハッカーですかとか、いろんなスパイ活動をやってる人たちいるんですね。かなりいるんです。いるんです。でも少ない、見えないの多い。天使同じでしょ。天使の名前は聖書の中ほとんど出てない。ここの天使の名前も書いてありません。でも実際に現れたんですね。特別な時に特別な活動、ペトロを救い出したんです。クリスチャンは天使を信じる変な人間ですと思ってる人多いです。でもこの世の中で説明できないこといっぱいありますよ。科学的にも考えたら、私は大好きなアインシュタインいますけどね、アインシュタイン発音一緒ですかね。アインシュタインの本この前アメリカで買いまして、ちょっと読みましたね。僕にいる間暇の時にはアインシュタインのことを調べた。でもアインシュタインは最初は誰もアインシュタイン信じなかったですね。変わってること言うんですから。そしてそれを証明できるのは難しかったです。アインシュタインの考え方はね、結局研究して研究室で普通の見えるものではないのことまで大きく考えてる。あまりにも真実大きく大きく大きく偉大なことになると証明できなくなるんです。アインシュタイン同じだったでしょう。そしてようやく幸いにちょっとの証明はできてできてできて、今アインシュタインは正しかったと分かるようになったんだけど、でも今でも科学の中でまだ証明できないこと、セリーとして理論として出てるもの今でもある。でも科学の中で あれはとんでもない、あるはずじゃないのにやめよということにすれば進歩しないです。同じようなことですね。説明できないことだけど実際にある。その時代の人物はこの話を信じたんです。どうしてですか。ペトロは死ななかったですから。神様働いたんですよね。復活あったから、ペンテコステ日のメッセージあった。3000人信じた理由は、結局他の人はイエス様であったんです。またその聖霊なる神様の特別な働き、外国語で話すできることを奇跡のを見てたんです。だからキリスト教はありますよ。証拠があったんです。じゃあ最後に2つのまとめあるんですけれども、1つは人間と歴史は、まあ、歴史とまた人生はね、何のように似てるか。 私はいつもそういうこと考えたいね。この聖書の箇所は何と似てるか、もっと広く言えば人の働きは何と似てるか、また教会の中の歴史は何と似てるか、また人生は何と似てるか。最近こういうこと考えたね。ネットみたいですか、ネットか網ですか。網です。でかい、すごく大きなネットですね。ボリボリにあるネットみたいじゃなくて、すごくあるんです。そしてそのどういうふうにできているネットはどういうふうにできているか考えたら、一本の糸あるでしょ。でもこっちにも結んでるし、まあ普通横と縦にするんですけれどもね、もっと複雑なネットを作れば、この斜めの線も入れてて、この線入れてるとか、まあ、あるところから線をいくつ出してとか、結局人間はつながってるんです。聖書の中で、歴史の中で、そういうふうにできてるんですね。人生は本当に網みたいです。そして私たちの立ってるところはどういうことか、自分を支えてるんです。生かされてるんです。ただ自分で生きてるんじゃない。下にはネットあるんです。社会学の中で英語で言えばセーフティーネットあるんです。結局社会の中で貧しい人とか問題あるから、その落ちるから、ネットの下にはネットかけて、まあ、安全ネットですか。そして人は死んでしまうことがないように福祉作るとかいろいろありますけれどもね。でも歴史はつながってるんです。問題のは、私たちは2014年、ここで金沢市でこの教会でいるから、私たちはあまりにもでかい網で、ですから、あのところまで見えないです。でも繋がってないと思いますか？自分のそばのものは信じる。信じやすいです。またその意図は多いぐらいですか。自分の、親のこと、おじさん、おばあちゃん、また学校の友達と会社とか、全部つながってる、その網があると見えるんだけど、それで生きてるんですけれども、忘れてしまってるのは、あの網は他につながってる、そして誰かで持ってるんです、落ちないように。まあ普通人間の考え方は、親に支えられてる。最初子供だったら親のお母さんお父さんの手を持ってて、そしてブルブルブルブルってそういうふうに遊ぶ子供のことでね、自分の親いるから私は大丈夫だ。そしてもっと大きくなれば、まあ親戚がいるから、だから私は支えてる。あの網持ってるのは家族でしょう。会社ですね、仲間ですね、というふうに思うようになるんだけど、本当に支えてるのは神様です。見えないまことの神様です。でっかく、あのようなでっかい網があります。私はそういうふうに、この人の働き、福音書、旧約聖書、また将来の終末論のヨハネの黙示録、全部網みたいにつながってると、コントロールしてる、支えてるのはまことの神様です。その中に私たちいます。人生そういうものでしょうと思うんです。でも大間違いで動いてる人多いです。周りばかり、カタカナの名前外国だね、嫌だね、教会には宣教師は外人でしょう、宗教は外国のものですね。あれは自分の周りだけ大事ということで、自己中心、罪深いの人間の姿そのままです。どうして信じないですか？証拠足らないからじゃなくて、周り自己中心で動いてるからです。ということでね、じゃあ最後にはこの12章のもっと具体的に目標は何ですか？まずローラーのようになりましょう。他の人の教会で集まってる人たちのようにならないで、信仰あるんだけど不信仰で動いてる、これはいけない。ローラーはすぐ信じたんですね。ローラーのようになればいいです。もう一つはペテロのようになればいいです。ペテロ、この中でいいことしましたか？いいことあった？ ペテロは最初は半分寝てるぐらいでね、これは夢かなとか幻かなと、ペテロは本当に外になるまでは気がつかなかった、我に帰ったと書いてあるんですね。ペテロはいいことしましたか？あんまり見えないだけどいいこと一つあるんです。ペテロは一ついいことしました。我に帰った時にはペテロ行くところ分かったんです。ペテロどこに行きましたか？教会に行きました。あのマリアの家には祈祷会がある、きっと集まって祈ってるはペテロ分かったんです。あのマルコの家、マリアの家、みんな熱心に祈ってるところにすぐ行ったんです。それはいいことです。ペテロは教会の関係大事にしました。それもつながってる。網みたいです。ペテロは自分勝手に動いてるではありません。教会もそういうふうにつながってる人物ですね。私たちはどのくらいつながってますか？日曜日の朝だけ足らないんだよ。アメリカで私が感じたことはいろいろありましたけど、一つのは強い教会はある、弱い教会がある。どういうふうに違うか、一つのことはまあいろいろありますけど、聖書を大事にする教会は強いです。それはそうです。メッセージを、いいメッセージある教会は強いです。それはそうです。でももう一つは、教会の方々は互いにいい交わりを持てて、日曜日だけ会うことではありません。いろんないいつながりがある。それもいい教会になります。また伝道になります。網みたいです。つながってる、立ってよく、そして支えられてる。でも弱い教会ありましたね。ペテロは恵まれていい教会につながってたんです。私たちも同じようになるべきですね。はい、じゃあそれで今日のメッセージを終わりますが、どのぐらい数えますか？ペテロの名前は9回ですか？ローダは名前1回、マリアの名前は1回、マルコはこのところで1回出てるか、あとは5回何回出てくるんですけどね。数えてみよう、主の恵みという曲がありますけれども、数えてみよう、恵みのつながり、どのぐらいある？気をつけなければ本当にこれ危ないですよ。教会のつながりは牧師先生としてだけある。アメリカでそれ見えます。牧師先生変わればどうなるか、来なくなる。そういうことある。日本にもある、向こうにもある。教会変わってしまってる教会あります。向こうでは人数減ってしまってるところはある。数えてみよう、信者たちのつながりどのぐらいある？十分ありますか？十分足らなければ全ての集会に出なさいということではなくて、個人的にもいい交わり持ちましょうということをペテロから学べると思います。じゃあ一言祈って終わります。天のお父様、今日カタカナの名前でいろんなちょっと歴史哲学的にも考えたし、分かりにくい部分があったのかもしれませんが、でも私たちは昔の信者にもつながっていることを感謝です。また周りのいい教会の中の交わりもあることを感謝いたします。主、どうか私たちは十分つながりが、いいつながりがありますように導いてください。交わりをのことも導いてください。また自分勝手に自分の周りはだけ大事だという自己中心の考え方も捨てられるようにどうか助けてください。金沢教会を強めてください。主イエス様の御名によってお願いします。アーメン。